話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今西村家は大変だそうです。
はい、
お孫さんが受験、大学受験ということで、気遣いますよね。
気遣いますよ、もうなんかそうやな、のんびりしてる雰囲気には見えるんやけども、でも話の端々がちょっとビリビリってしてたりとか、物の言い方がね、ちょっとなんかイライラしてやんなとかいうのがわかるから、なんかあんまり喋りかけてもあかんのか
あれ意外と周りが、受験生本人より周りがものすごく気使うというか、
そうなんです、
なんかねえ、どうしてあげたらいいのかなとか、う
ん、難しいですもんね。
難しいですね。
でも聞きたいのは山ほどあんねんけど、あんまりねほりはほり聞いちゃらあかん、あかんしなって思うし、一緒にそばにいてたらつい声かけたくなるので、もうあの子が来たら、ごめんおばあちゃんお風呂入ってきますお風呂に入って逃げるんですよ。
なるほど。
ほんな小1時間ぐらいは顔合わせへんでしょ。
なるほどなるほど、
そんな工夫をしてます。
まあそういうして、まあ、静かにね、あの見守ってあげることがやっぱり一番大事かな。あとあの周りの健康ですよね。
そうなんです、そうなんです、
ここがものすごい、またインフルエンザ流行ってたりしてたら、これ絶対風邪ひかれへんわ、インフルになられへんわっていうこの思いが。
そうなんです。でね、年末からね、あの泊まりに来てくれてたんですけどね、あの風邪ひかさんとってねって親に言われて、もうそうなってくると、あんたここの部屋寒いからかこっちの部屋で寝てとかねあんた寒くない、風邪ひかんとってね、おばあちゃんとこ来て風邪ひいただけは言わんとってねとか言って、もうめっちゃ気ぃ使います。
まあ受験生抱えてるご家庭はそんな感じじゃないでしょうか。いよいよ本格的に2月がありますと、私立大学のね、受験も始まります、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
おばあちゃんが視覚障害者ということもあって、やっぱお孫さんは割と優しくしてくれるんですか？
あ、はい、その辺はすごい優しいですし、郵便物も持ってきたら、おばあちゃんこれどこどこからよって言うて、あの一応言ってくれるし、あのこれ読もうかとか言うてくれるんですけど、いやもう宛先だけ送り主だけ分かったらいいよって言ったら、あそうなあといけるんって、あとまたゆっくりルーペで見るからいいよって言ったら、うーんとか。
なるほど。
もうめっちゃ丁寧ですよ。
まあそういう優しいお孫さんやったら合格はするでしょう。
ありがとうございます
さあそれでは今日のゲスト、 お電話での登場になるんですけれども、谷川洋平さんという方が今電話口に出ていただいております、
はい、
谷川さん、あの、バードウォッチングをご趣味になさっていらっしゃったんですが、途中で目の障害が出たということで、それにもかかわらずこのバードウォッチング、また今一生懸命やっていらっしゃるという、そんなお話です。まあ、バードウォッチングですからしっかり鳥を観察しなければならないと、そこにはどうしても視覚が必要なわけですよね、どのように工夫なさっていらっしゃるのか、そんなことも含めまして谷川さんにお聞きしてまいりたいと思います。谷川さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
本日よろしくお願いいたします。
は
い、
谷川さん、あのバードウォッチングはいつ頃からやっていらっしゃったんですか？
小学校の5年生の頃なので、今からもう、25年ほど前
ですね。ぐらい前ですね。今35歳でいらっしゃるということで、その小学校の時、どういうことでバードウォッチングに興味を持たれたんですか？
僕もともと生き物に興味があって、で、あの小学生で、あの、の1年生の頃に育てた朝顔を育てたことをきっかけに、まず植物に興味を持つようになったんですよね、
はい、
でそこから植物だけじゃなくて昆虫にも興味がいって、でいろいろあって、で僕が通っている小学校が修学院小学校だったので、通学途中に 鳥を見かけることもあって、はい、ある程度鳥にも興味がいくようになったんですけど、まだその時はまだ本格的にはバードウォッチングを始めてなかったんですよね、うん、でも小学校の5年生の頃に友達とその宝ヶ池公園の方へ遊びに行った時に、ええ、木のてっぺんに鮮やかなオレンジ色のお腹をした鳥が止まって鳴いてるのを見てから、はあ、その鳥が一体何だろうって気になって、で家にあった双眼鏡を持って後日その鳥を探しに行くっていうことになって、
ええ、
でそれで探しに行ったら最初はなかなかその鳥が見つからなかったんですけれども、
ええ、
いろいろな種類シジュウカラやとかヤマガラとかヒヨドリメジロといろいろ鳥が次々出てきて、
は
あ、でもそろそろ帰ろうかって思ってた時にその目当てのその鳥が出てきたのが
見つかったわけですね。ほう、
はい、ジョウビタキのオスだったんですよね、その鳥は。
ほ
う、でその時はまあものすごく珍しい鳥なのかと思ってたんですけど、まあ後に僕の家の庭にも来ることが分かったんですけどね。
はあ、そうなんですか。
はい、そのジョウビタキを見たことがきっかけで鳥に興味を持って、でその双眼鏡を持って鳥を見に行ってみようっていうことになって、
へえ、
それ以来その日本野鳥の会のやってるその自然観察会とかにも参加するようになりまして。
なるほど。おー、そこからまあバードウォッチングの中へ本格的に入っていかれた、はい、ということなんですね。
そうです。野鳥の会にも入会しましたしね。
すごいですね。野鳥の会というとすぐ私たち紅白歌合戦を思い出したりもするんですが
まあでもあの数えてはるのは鳥の個体数の調査とかをしてる人たちが数えはるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。まあ、ちょっと話それましたが、谷川さん、あのバードウォッチングの楽しみっていうかやっていらっしゃって、はい、これは本当にバードウォッチングというのは楽しいんだっていうのがあったら教えていただきたいんですが。
の鳥の中にその渡りをする鳥がいますからね。
渡り鳥ね。
あと長距離の渡りしなくても平地と山地とを行き来するものとか、その森林とその市街地や住宅地を行き来するような種類もいたりするので、
はい、
その季節によってこう見られる鳥の種類が変化するんですよ、
はいはい、
なのでその同じ場所でもその鳥を観察しに行く時期によってその見られる鳥と見られない鳥とか数の多い鳥少ない鳥がいたりとか、
ええ、
あと渡りで飛んでくる鳥もいるんで、そのめったに見ることのできないような珍しい種類が見られることもあったりするんですよね。
なるほどなるほど。まあそれで季節感も感じ取ることができますよね。
そうですね。
は
あ。春になったらツバメが渡ってきますし、
うん、
秋になったら冬の鳥のつぐみとかジョウビタキとかユリカモメとかカモとかが渡ってきますし。
なるほど。もう鳥の名前がいっぱい出まして、うんうんうん、このまま行けばバードウォッチングの話で終わりそうなので、ちょっと話を前に進めていきたいと思いますが、はい、谷川さん、今視覚障害をお持ちだということだったんですけれども、
はい、
目の状態はどういう状態なんでしょうか。
左目を完全に失明してしまってるんですよね。
この左目の失明はどういうことで失明なさったんですか。
はい、その事故の時に頭をぶつけた時にその網膜と脳をつなぐその視神経が切断されてしまったんですよね。
その事故というのは交通事故ですか。
車の事故です。
あ、車の事故で、
母親が車を運転中に居眠り運転してしまったんですよね。
はあ、
で道路脇にこう蛇行しながら道路脇に寄っていって、でその電柱に突っ込んでしまったんです。
あら、それがきっかけだったんですか。
で僕はその後ろ後部座席に座ってて、その時シートベルトをしていなかったもんですから、
ええ、
斜め前に飛び出す形になって、
はあ、
で前の窓と後ろの窓の間の鉄板のところに頭から突っ込んでしまったんですよね。
はあ、それでまあ左目を見えなくなってしまったっていうことなんです。はい、です。右目は見えてる状態なんですか。
右目は見えてるんですよ。
なるほど。
ただ時間の後一時的にちょっと視力が低下しててどうなるかって思ってたんですけど、今はそこまで極端に視力低下することなく、ちょっとメガネの度を合わせればまた、
うん、
その事故に遭うぐらい前の視力ぐらいが見えるようにな った。
なるほど。
ああ、よかったね。
でもそうしてまあ左目の視力を失った時はショックだったでしょう。
そうです。僕もその怪我の具体的な状況をその聞かされてなくて、頭蓋骨骨折したってことは知ってたんですけど、失明してるってことを聞かされてなかったんですよね、最初。
で実際に見えなくなって、その時おいくつでした、交通事故にあったのは。
2021年なので
3年前、4年前ですか。
そうですね、今から4年前ですから、
おなるほど、
31歳の頃ですね。
うん、まあ、そこから当然お仕事もなさっていらっしゃいましたよね。
はい。
で、まあ、当然その職場へ復帰していくという流れがあるかと思うんですが、その辺はどういう感じになってましたか。
まず最初はちょっといきなり復帰は難しいかと思って、あの病院で通院しながらリハビリが落ち着いてから行こうと思って、
うん、
その退院した翌年ですね、2022年ですね、
ええ、
の初夏の頃にまず会社に連絡して、で復帰しようとしたんですよね。
はい。
で、まあ何日か通勤して仕事も作業もしたんですけれども、
ええ、
あの僕が休んでる間に僕と同時にその就職した同僚の人がもう辞めてしまっていなくなってて、
ええ、
で僕の直属の上司ももう退職してしはっていないっていう状況で、
はい、
会社内に僕お互いのことを知ってる人が2人しかいないっていう。
ほとんど、じゃあもう会社内で谷川さんのことを知ってる方がもういなくなってた状態で復帰なさったわけですね。
そうですね。その、うん、事故で入院する前にやってた仕事がいつかもうなくなってしまってて、完全に取引がなくなってしまってたんです
ね。ああ、そうなんですか。
だからまるでもう新入社員として新しい会社に来たみたいな状態だったんです。
はあ。仕事には普通に復帰はできたわけですか。
で、復帰して働いてはいたんですけれども、どうしても前の仕事とやり方が違ったりつって、感覚が違うってことで、ちょっと作業に時間がかかってしまったりとかしてて。
はい。
でそしたら、あるとき、僕のその許容契約を更新するっていうタイミングのときに、はいはい、もう、これ以上その雇用し続けることはできないってセンター長に言われてしまったんです。
あら、これはショックだったでしょう。
そうですね。
はあ。で、もう今までやってたお仕事から離れられたというわけですか。
そうですね。
今現在はお仕事はなんかなさっていらっしゃるんですか。
今以前その就職する前に通ってた就労移行支援事業所に通ってますね。
ああ、そうなんですか。
で僕は視覚障害と別に発達障害の自閉症スペクトラムを持っていますので、
ええ、
自力で就職活動するのが自分だけでやろうと思ったら難しいなと思って、またそこの以前通ってた就労移行支援のところに通うことになったんです、
うん、なるほどなるほど、もうぜひ頑張っていただきたいですよね。バードウォッチングの話に戻るんですが、そういう、はい、まあ、目が非常に不自由になった中でバードウォッチングをまたやってみようと思うなんかきっかけみたいなのがあったんですか。
あ、それはリハビリのために最初は第二赤十字病院って言って丸太町通りの近くにあった病院で救急搬送されてたんですけども、
はいはい、
そのリハビリができるぐらいの状態に回復した時に、ミドラ海峡の近くにある博愛会病院っていうところに転院することになったんですよね、はい、でそこでまあ転院して最初は、まあ長期間寝たままで過ごしてたんで車椅子生活だったんですけれども、はい、だんだん僕がその回復してきて、でその勝手に一人で立って歩いたら危ないからダメって言われてるのに、僕が勝手に一人で立って歩いてトイレまで行って、でトイレでナースコールをしたら どうやってここまで来たのって言われてしまって、
は
あ、でまあ それ以降そのもう歩く練習をした方がいいんじゃないかってことになって、はいはいはいはい、その歩行訓練が始まって、そしたらもう歩行訓練始まって1週間も経たないうちに僕はその視覚障害者の持つ白い杖を持ちながら、
うん、
自由に歩けるようになったんですよ、
ね。ああ、でもいい回復状況じゃないですか、それでしたら。
階段の上りよりもできるようになったんです。
白杖の取り扱いというのはすぐ慣れました。
そうですね。最初はまあ教えてもらわないとわからないこともたくさんあったんですけども、はいはい、その使い方とかをこう丁寧に教えてもらって、すぐにこう使いこなせるようになって、もう1週間経ったらもうその 病院内ならどこに歩いていってもいいって言われるようになったんです。
へえ、大したもんですね。まあ前向いてね、一生懸命こうね、自分奮い立たしてやっていらっしゃるというのがよくわかりますけども、あの、バードウォッチングをそして再び始められたというのはきっかけ的にはどういうもんだったんですか。
まずその歩行訓練が始まったら、病院のその屋内だけじゃなくて外をこう、
さっきおっしゃってましたが、ミドロガイケというのはいろんなあの植物とか動物、鳥なんかがたくさんいてるところなんですよね。
そうです、
うん、
でその近くなんで、あのあと周りに山とか森があるんで、
ええ、
病院の中の敷地内にも鳥が飛んでくるんです、
ね、はいはいはいはい、
植わってる木のところにヒヨドリとかシジュウカラとかメジロとかが飛んできているのを 見たんですよ、ね、
うんうん、
でそうやってそういろいろ鳥見てるうちに、ある日その病院の中にある大きなメータセコイアの木の幹に、ちょっとスズメとかよりも一回り大きい鳥が動いてるのを見て、と思って、
うん、
あ、今言い忘れてました、その歩行訓練で外に歩くようになってからは、その家からその鳥を見るための双眼鏡を届けてもらったんです。
はいはいはいはい。
だから双眼鏡を持ちながらその歩行訓練をしてたんです。
双眼鏡歩行訓練。
それから双眼鏡を下げた状態で歩行訓練に行ってて。
でもあの双眼鏡があるから歩行訓練もっと頑張ろうというふうには思いますよね。
うん、そうです。で、ある日その病院の敷地内にある大きな木の幹のところに、なんかちょっと、スズメとかよりも大きめの鳥がいるなと思って、よく見たら緑色してて、と思ったら、あのキツツキの仲間のアオゲラっていう鳥だった。
アオゲラね、はいはい、
日本の固有種のキツツキですね。
やっぱり鳥の種類はよくご存知でいらっしゃって、ね、今ここまで話の中で多分20羽ぐらいの鳥の名前が出てきてるかなっていう感じがしますけども、やはりあの鳥見てたらなんか心落ち着いたりということがあったりしますか。
そうですね、
うん、まあ目が不自由になってからバードウォッチングというとどうしても視覚がいる、ね、うん、趣味なので、
探すのには、まあ、目で見る必要がありますけどね。で
もその辺というのはどんな風にクリアなさっていらっしゃるんですか。
僕もともと鳥の目で探すだけじゃなくて耳で鳴き声を聞いて探すっていうのもやってたんです。
はいはいはい。
だからその耳で聞いて探すっていうのがものすごく役に立ちましたね。
へえ。
鳴き声でどの辺に鳥がいるかとか、何の種類がいるかっていうのがある程度見当をつけることができるんで。
すごいですね。特に視覚を失うと、他のね、聴覚とか味覚、それから嗅覚などが鋭くなってくるというふうに聞きますが、どうですか？聴覚がより鋭くなったっていう感覚はありますか？
いや、僕あの視覚障害になる前から耳はものすごくよく聞こえてたんですよ ね、
いいですね。まああのこれからなんですけれども、まあ仕事の方も一生懸命探しながら、頑張っていきながら、それからバードウォッチングの方もどんな風に目指していきたいなと思っていらっしゃいますか。
バードウォッチングの方ですか。
うん、
あのこれからその恐らくその就職活動をして、また働き出すと思うので、
ええ、
で働き出して、その、給料をもらって お金が、貯金が たまってきたら、
はい、
その今まで行ったことのないような場所にも行ってみたいなと。
例えばどんなところですか。
まず行きたいなと思っているのは、あの、小笠原諸島ですね。
小笠原諸島。これ、あの、東京からずっと真南へ下っていった三宅島とか。
ずっと南のところですね。
はいはい。ええ。その辺のところでやっぱり暖かいとこですから鳥も種類が違うんでしょうね。
で、あの大笠原諸島には固有種がいますね。
なんという固有種ですか。
メグロっていう鳥ですね。
メグロ。
メジロに似ててちょっと一回り大きくて、
ええ、
で 目の前に白い模様の他に黒い模様があるんでメグロって名前になったんです。
なるほど。他に行きたい場所はどこありますか。
他はそうですね、あの九州の南の方にある奄美大島ですね。
奄美大島ね、ここも暖かいとこですよね、
うんうん、はい、でここもあの固有種がいますね。
奄
美山茂っていう杉の仲間と色鮮やかな色したルリカケスっていう鳥がいますね。
はあ、いろいろ鳥。他にまだ行きたいとこありますか。
他は前以前にも 何回か行ったことあるんですけど、また北海道へ行ってみたいなと思ってます、
ね、北海道ね。まあ寒いところと暖かいところでは随分鳥の種類大きさなどもいろいろ違って、
はい、違います、うん、北海道でしか見られないような種類もいますからね。
そらそうでしょうね。
釧路の方に行ったらタンチョウって鶴がいます。
タンチョウ鶴ね。あれ
です。オホーツク海に面したところだと、あの冬にオジロワシとかオオワシが渡ってきますし。
あ、なるほど。あ、私あの一度あのオオワシは見たことあるんですよ。網走で、
僕はあの滋賀県で一度見たことがあります。
あ、そうなんですか。
毎年あの山本山ってとこに渡ってくる、あの年取ったメスのオオワシがいるんです。
へえ、もうそこまでして
。でも27年連続で渡ってきてるんで、
は、
山本山のおばあちゃんって言われてる。
あ、そんなふうに言われてよしってあります、うん、もうなんかね、谷川さん、あの鳥の話を始めると生き生きしてありますね。
そうそう、うん、すごい楽しそう。
もう本当に鳥が好きっていうのが、うん、もうよくわかりますわ、うん、はあ、あの谷川さん、まあ、お仕事の復帰、そして、バードウォッチングこれからも続けてくださいね。
あ、はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。実はね、あの京都府視覚障害者協会にメルマガ色鉛筆、この番組でも何度かご紹介させていただきましたが、視覚障害者の皆さんのいろいろ投稿があったり生活の様子をですね、はい、非常にこまめにまとめているもんなんですけれども、そこに実は谷川さんがあの投稿なさっていらっしゃいまして、谷川さんを知って強行してお電話させていただいたということなんですけども、
はい、
まあ私たちは鳥飛んでたらツバメかスズメかハトかみたいな感じなんですがやはり見方によってはこんだけ鳥というのも楽しめるもんだなという気がしましたし、やっぱり人っていうのは自分の好きなことをやってるときは生き生きと、
そうですね、やっぱり楽しそうですわ
ね、なれるんだなというのはよくわかりました、今後ぜひ谷川さん頑張っていただけたらなと思います。ということで、お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。また皆さん、この番組へのご意見ご質問がありましたら、あるいはこんな人を取り上げてほしいということがありましたら、メールは目薬@obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今失った足の 越えて新たな夢を手に入れた人もそれぞれのゴールを目指しそれぞれの壁を越えてゆく輝く君のその姿がみんなの心を照らしてゆく
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔朝の時間私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
よし、さらば青春の光、森田さんどうぞ。
これ仕事で関西来るたんびに思うことなんですけど、なんか関西人って口癖のようにありがとうって言うじゃないですか。あれすごいええなって思うんですよ。なんかその一言があると、まあ、頑張ろうって気持ちになるし、で、こっちもありがとうって返したくなるんですよね。ありがとうってええなっていうか、なんか関西人ってあったかいなっていう話なんですけど。あ、オチとかはないっすよ。
関西人情で日本を世界をあったかく。
あるじゃないですか。なんか関西
人。AC ジャパン